説教 CD ナンバー313。本日のメッセージは、なぜキリストの再臨はまだなのかと題して、2014年10月18日に持たれました礼拝説教です。話、花城剛。
今日は、キリストの再臨はまだなのかという題で、皆さんと共に、考えていきたいと思います。最近ニュースを見ると、いろんなことが起こっております。もう、インターネットで検索したくない、むごい写真も出てきます。戦争と戦争の噂、国は国に、民は民に、対して立ち上がり、あるいは疫病が、ものすごい疫病が今、世界を襲おうとしております。あるいは、地震、火山噴火、そして、大雨、こういう自然災害の問題など、もう今世界はいろんな問題を、かつてないような大きな問題を抱えております。そして、イエス様は、マタイ24章の中で、こういうことはキリストの再臨の前に起こると、説明されました。戦争の戦争と戦争の噂、民は民に、国は国に対して立ち上がる、飢饉、疫病、地震、こういうものは起こりますけれども、14節を見ていただきたいんです。そしてこの御国の福音はすべての民に対して証をするために全世界に述べ伝えられるであろう。そしてそれから最後が来ると書かれています。なぜキリストの再臨はまだないのか、その答えは、御国の福音がすべての民に対して証をするために全世界に述べ伝えられていないからであります。この御国の福音という言葉、私は今までキリストの再臨あるいは天国のことだと思っていました。ですから伝道講演会でキリストの再臨が最後にあるんだと言ってクライマックスを迎えて、そして集会が終わっていく、そういうメッセージがたくさんなされてきました。しかし御国の福音というのは栄光の王国のことだけではないことを最近強く感じているんです。後で説明しますが、それは恵みの王国も含まれたものであります。このマタイ24章の言葉を黙示録14章と一緒に比べるともっと理解が深まってきます。まず共通点があります。それは御国の福音という言葉がマタイ24章にある一方、黙示録14章には永遠の福音と言われています。それからこの福音がマタイ24章によるとすべての民に対して述べ伝えられるって書いてありますが、黙示録14章にもあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えると書かれてあります。マタイ24章と黙示録14章を比べていくと、黙示録14章にはさらに追加的な情報があります。それは 永遠の福音、あるいは御国の福音が何かということ。この永遠の福音を携えて大声で言ってるんです。神の裁きの時が来たということ。それから、神に栄光を着せよとも書かれてあります。それから、天と地と水と、天と地と海と水の源等を作られた方を不肖がめ、という三つの情報が追加されております。そこで、神の裁きとは何か。二番目に、なぜ神の裁きが永遠の福音、あるいは御国の福音なのか。三番目に、なぜ神の裁きが来たら神に栄光が帰されるのか。こういうことを考えて、その理解によって、私たちが果たして、キリストの再臨を早めることができるのかどうか、というのは、マタイ24章の14節に、これが伝えられて、それから最後が来ると書いてありますから、これが伝えられなければ、最後が来ないということです。キリストの再臨、栄光の王国のことだけを伝えて、キリストの再臨を待つことはできないんです。神の裁きの時が来たということを宣言する。そして、神に栄光を着せよということ。それから天と地と水と海と水の源とを作られたかと不死を拝むということ。こういうものを伝える。それから最後が来るというんです。さて、神の裁きとは何かということを考えていきましょう。これは調査審判のことであります。この調査審判については、ダニエル書7章の9節、10節からまずお読みしましょう。私が見ていると、諸々の御座が設けられて、火の老いたる者が座しておられた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり物のない羊の毛のようであった。その御座は火の炎であり、その車輪は燃える火であった。彼の前から一筋の火の流れが出てきた。彼に仕える者は戦前、前にはべる者は満々。審判を行う者はその席につき、数々の書き物が開かれた。火の老いたるものというのは、これは我々の天の父のことであります。そしてダニエル書7章にはその次に13節14節にこのように書かれてあります。私はまた夜の幻のうちに見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗ってきて、火の老いたるもののもとに来ると、その前に導かれた。彼に主権と公営と国とを賜い、庶民、諸族、諸国語のものを彼に仕えさせた。その主権は永遠の主権であって、なくなることがなく、その国は滅びることがない。先ほどの黙示録14章では、神に栄光を着せよと書かれておりましたが、ここでは、この天父と人の子のようなもの、すなわちイエス・キリストがお会いになって、そしてその裁きの座に着いたときに、国と、主権と公営と国とを賜ったと書かれてあります。そしてその主権は、永遠の主権、永遠の福音。このダニエル書7章と黙示録14章はつながっています。なぜイエス・キリストは公営を賜ることになるんでしょうか。あるいは国を賜ることになるんでしょうか。そして永遠の主権、 が彼に与えられるんでしょうか。そういうことを今日考えて答えが見つかるはずです。ダニエル書2章にもそのこの象のがあって、最後にこの石が飛んできます。この石は立って永遠に至ると書かれてあります。で、残念なことに我々はこの石の中にキリストの再臨の絵をよく見ます。これは間違いではないです。しかし完全にはこのことを表現できていません。栄光の王国で終わるという発想があるから、最後が来ないんです。御国の福音が述べ伝えられてから初めて最後が来るんです。恵みの王国の福音、栄光の王国の福音、両方が伝えられなければ我々は再臨を迎えることができないんです。この火の老いたる者のもとに来ると、この人の子のようなものが、これは白い雲に乗ってくるから再臨の描写にそっくりです。だからあれは再臨だと思う人がいるんですが、あれは再臨のことではなく、天の至聖所にイエス・キリストが行かれたことを意味しておりました。地上に来ることではなく、天の至聖所に入って最後の務め、そして調査審判の働きをするためにそこの至聖所に入られました。この調査審判は贖罪の恵みに預かる資格があることを示したすべての人のためになされる贖いのことであります。ところがこれを伝えて初めて永遠の福音が伝えられ、そして終わりが来るのに来るのでありますけれども、この調査審判は人を脅かす、だから調査という言葉を消して再臨前審判にしよう、あるいは裁かれているのは我々ではなく神様の統治の美しさが裁かれているんであって我々ではない、そのようなメッセージがずれてなされてきているんです。しかしこのようなことをしては最後の終わりは、キリストの再臨は来ないとマタイ24章に書かれているんです。レビ記16章などを見るとこの地上の奉仕が書かれてあります。そしてその贖いの日という7月10日に何がなされたかということが書かれてあります。そしてこの地上の聖所は天にも聖所があって同じことがなされるということを人々に教えるための模型でありました。贖いの日に人々は聖所の前に集まって深く心を探らなければなりませんでした。我々は1844年以来この贖いの日という時代に生きているんです。しかし我々は昔のイスラエルの民のように本当に心を徹底的に探っているでしょうか。私はそのことを考えていました。もしかしたら爪が甘いんじゃないか、よく日常生活の中でうっかり忘れ物をしてしまうことがあるんです。同じようにうっかり悔い改めていない罪がまだ残っているんじゃないだろうか。そういうことを考えたときに非常に厳粛な思いになりました。 この天の調査審判では、ダニエル書7章の10節に、数々の書き物が開かれたと書かれてあります。どんな書き物が天にあるんでしょうか。まず、覚えの書というものがあります。マラキ3の16、その時主を恐れる者は互いに語った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。そして主を恐れる者、およびその心を、その名を心に留めている者のために、主の前に一つの覚えの書が記された。ネヘミヤ13の14、我が神を私を覚えてください。神の宮のために私が行った良き技を拭い去らないでください。詩編56の8、あなたは私のさすらいを数えられました。私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください。これは皆あなたの書に記されているではありませんか。この覚えの書には、私たちが行った良い技が書かれているばかりでなく、私たちが神様のために流した涙、こういう辛い経験なども記されています。それから、命の書というものがあります。これは、ダニエルも、ヨハネも、イエス様も、パウロも、言及した書物です。ヨハネは、数々の書物が開かれたが、もう一つの書物が開かれた。これは命の書であったと言いました。そして、この書物に書かれていることに従って裁かれたと書かれてあります。それから、神の都に入れるものは、子羊の命の書に名を記されているものだけである。と書かれてあります。イエス様も、あなた方の名が天に記されていることを喜びなさいとおっしゃいました。パウロは、忠実な道路者の名が命の書に書き留められていると言いました。ダニエルは12章の一節に、かつてなかったほどの悩みの時を予見して、あの書に名を記されたすべての神の民は救われると言いました。この命の書の横に私たちの名前がある。命の書の中に私たちの名前が載っているんです。そして私たちが罪を悔い改めたときに、許しが押されます。その許しがない場合、我々はその記録に従って正確に裁かれていきます。我々の永遠の命はそこで失うことになるんです。それからもう一つの書き物があります。それは罪の記録というものです。伝道の書12の14、神はすべての技並びにすべての隠れたことを善悪ともに裁かれるからである。審判の日には人はその語る無益な言葉に対して言い開きをしなければならないであろう。あなた方は自分の言葉によって正しいとされ、また自分の言葉によって罪ありとされるからである。マタイ12章に書かれてあります。また第一コリント4の5には、主は暗い中に隠れていることを明るみに出し、心の中で企てられていることをあらわにされるであろう。イザヤ65の6、7、見よ、このことは私の前に記された。彼らの不義と彼らの先祖たちの不義とを共に報い返すと主は言われる。このようないろいろな書物の中に私たちの行ったこと、そして心の動きまで正確に書かれています。そしてもし誰かが罪を悔い改めず許されないまま記録の書に残しておくならば、彼らの名は命の書から消されるというんです。大曹と外科215ページの引用文をお読みいたします。 誠に罪を悔い改め、キリストの血が自分たちの贖いの犠牲であることを信じた者は皆、天の書物の彼らの名のところに、罪の許しが書き込まれる。ここに、仕組みが書かれてありますから、よく注意してください。彼らは、キリストの義に預かるものとなり、彼らが義認されるんです。罪深い性質があっても、着せられる義を彼らは与えられます。そして、それだけでとどまるのではないんです。彼らの品性は、神の律法にかなったものとなるんです。つまり、義人で終わるばかりでなく、成果も与えられるって言うんです。あるいは与えられる義とも言います。そして、許しと義人と成果が与えられたので、彼らの罪は拭い去られ、彼ら自身は永遠の生命、命に預かるにふさわしいものとされるのである。ここで、成果と罪の除去は違うということを覚えていただきたいんです。日ごとの成果、これは一生かかります。我々の正しい選択、これが我々の品性を少しずつ少しずつ清めていくのは、これは事実ですし、またそうしなければならないんです。しかし、その後に一生の時間はかかりませんが、調査審判の時に罪が拭い去られるんです。罪の性質が拭い去られるんです。罪の傾向がなくなるんです。ナイアガラの滝が落ちてきたあの水が逆流して罪の傾向がなくなるって言うんです。イエス様はこのことを成して初めて贖いがなされたと考えられるんです。そして我々人間を清めるのは我々のためばかりでなく、神様の皆のためであることで、覚えていただきたいのです。さて、二番目に、なぜ神の裁きが永遠の福音、あるいは御国の福音なのか。調査審判と罪の除去のことについて、考えていきたいと思います。その前に罪とは何かということを考えなければなりません。罪を定義する唯一の罪の定義は、第一ヨハネ 3-4 に書かれてあります。それは、すべて罪を犯す者は不法を行うものである。罪は不法であると、口語訳には書かれてあります。これを近定訳で見直してみますと、誰でも罪を犯す者は律法にも違反している。なぜなら罪とは律法の違反だからである。違反という言葉はトランスグレスと言います。トランスグレス。罪は律法を違反することだというんです。トランスグレスというこの言葉は超える、限界を超える、あるいは破る、犯す、違反する、背く、こういうふうに訳されます。このトランスというのは超えてという意味なんだそうです。グレスというのは足を踏み入れる。神の律法から超えて足を踏み入れるとき、律法、神の律法を犯すことになります。例えば、殺人、 殺人という罪について考えたいと思います。人を刺し殺した瞬間に、これは罪であることは間違いないです。では、もしこの人が計画的にその殺人を考えていて、お店に行ってナイフを買ってたら、これは罪でしょうか？ナイフを買うことが罪でしょうか？神の愛という律法からは、その動機から見ていくと外れていることになりますから、もう人を殺す前から、お店に行ってナイフを買った時からもう彼は律法を犯したことになります。日本のあるいは人間の法律では罪とはなりませんけれども。では、ナイフをお店に行く前に、あの人を殺したいなと考えたときはどうでしょうか。心の中で、これも神の愛という律法から外れて足を踏み入れてますから、これも罪でしょう。なぜこの人を殺したいとこの人は考えたんでしょうか。この人を憎んでいたからです。なぜこの人を憎むんでしょうか。いろいろな原因があると思います。しかし、その根源はルシファーと同じ、高慢であったときに、人が高慢であるときに、プライドが傷つけられたときに、この人を憎むようになります。ですから、人を殺すという行為の上流、下流からどんどん上流に遡っていくと、最後は高慢という性質に至ります。高慢という性質を持っていること、その時点で、我々は律法を犯していることになります。では、我々は生まれながらに罪人でしょうか？人は生まれた時から高慢の精神を持っているでしょうか。聖書は人は生まれながらに罪人であると教えております。ルシファーの性質が我々誰にでも与えられています。では我々は絶望でしょうか。生まれながらに罪人であるからどんなに正しい行い、十戒を守っても我々は罪人だから滅びるという結論になるでしょうか。神は奇跡を起こすことがおできになるんです。たとえ生まれながらに罪人であっても、表の斑点を変えたり、エチオピア人の色を、肌の色を変えることがおできになる神は、我々の罪の性質を変えることもおできになるのです。罪の定義であるこの律法に背くことという、この律法とは何でしょうか。そのこの言葉はヨハネが書きました。このヨハネ同じヨハネが2章、第一ヨハネ2章の7節に、あなた方が初めから受けていた古い戒めであると言いました。つまり、これは十戒であり、そして十戒はその時初めて与えられたものではなくて、もう創造の初めから与えられたものでありました。神の律法というものは創造当初から存在していたのです。さて、この調査審判の厳粛さですけれども、このように書かれてあります。神の律法は外見上の行為と同様、感情と動機にまで及ぶ。行為ばかりじゃないです。感情も 動機もこれで吟味されていきます。神の律法で。そしてそれは以前暗闇に埋められたものに光を投げ、心の秘密を明かす。神はすべての考え、すべての目的、すべての計画、すべての動機を知っておられる。天の書は、機会があれば犯したであろう罪までも記録するって言うんです。これどういうことでしょう？罪を犯す前の何かがもう記録されてるというんです。私たちは毎日律法に従って聖化の経験を歩んでいても、決して罪から解放されることは最後の贖いまではないのです。教会への証、4巻367ページをお読みいたします。人は自分の生ける頭であるキリストに向かって成長することができる。それは瞬間の働きではなく、生涯の働きである。神の命に日ごとに成長しても、彼は自分の恩恵期間が閉じるまでは、キリストにある完全な人間の満ち満ちた高さに到達しないと書かれてあります。だからといって、日々の成果の経験を軽視すべきでしょうか？断じてそうではないのです。我々は正しい選択、神の律法を守ろうとする努力、これはパウロと同じように努力しなければならないのです。しかし、どんなにそのような経験を積んでも、100年経っても、我々の心にはまだ罪の性質、利己心が残っております。先ほどの引用文の続きをお読みいたします。神はあらゆる秘密の事柄と一緒にすべての行為を裁かれる。律法により神はすべての人の品性を吟味なさる。芸術家が顔の特徴をカンバスに写し取るように、各個人の品性の特徴が天の書に写し取られる。神はすべての人の品性の完全な写真をお持ちであり、この写真をご自分の律法と比較なさる。神は人に彼の生涯を損なう欠陥を明らかにし、悔い改めて罪から立ち返るように訴えられる。観覧から栄光下巻264ページに、使徒たち、預言者たちのことが書かれてあります。彼らは、律法を守ってきた人たちでありました。彼らの中には、誰も罪がないと主張した者が、はないというんです。神に最も近く生きた人々、知っていて、悪い行いをするよりは命を犠牲にしようとする人々、神が聖なる光と権能をもって称賛した人々、こういう人たちは自分たちの行いの罪深さじゃない。行いはもう行ってないです。罪深い行いはしていない。しかし性質の罪深さを告白したというんです。彼らは自分自身に信頼せず、自分の義を主張せず、キリストの義を深く信頼した。キリストを見る人たちは皆このようになるって言うんです。キリストのご品性の純潔さがさらにはっきり認められると、ますます罪の、ひどい罪深さを明らかに見るようになるというのです。だから、 自分自身を高める気持ちはますます消えていくというんです。十戒第十条、あなたは隣人の家を貪ってはならない。隣人の妻、しもべ、はしため、牛、ロバ、またすべて隣人のものを貪ってはならない。欲しがってはならない。これは、欲しがるとか欲しがらないとか行いでできるようなものではないです。これはもう心に浮かんで染み出してくるものです。第十条は、あらゆる罪の根絶を図るために神様は用意されました。罪の行為が生じる根源の利己的欲望を禁じているというんです。もし利己的欲望を持ったときは、もう十戒を犯したことになります。神の裁きが来たら、なぜ神に栄光が帰されるのかということを今度は考えていきたいと思います。黙示録14章の第一天使の使命ばかりでなく、第二天使の使命、あるいは黙示録13章を見ると、日曜休業令というものがアメリカで発布され、全世界に発布されるということがわかりますが、その時に人間の作った法律、日曜日を礼拝せよという法律が出されます。その時のために神様は第一天使の使命で、天と地と海と水の源等を作られた創造主、すなわち安息日を制定された、第7日目安息日を制定された神様を、第7日目を守ることによって、不死を拝みなさいと言いました。おっしゃいました。この時に調査審判がなされると言われております。生ける者の裁きが最後のテスト、日曜休業令の後になされると預言者は言っております。神の裁きによって罪が除去されていきます。先ほどの聖女の儀式を見ると、食材の日に死聖女にあった罪、第一の部屋にあった罪、それから外庭の祭壇にあった罪、すべてが死のためのヤギの血で清められました。ですから神の裁きは罪の除去を伴うもので、それは永遠の福音なのであります。その時にイエス・キリストは栄光と光栄と国とを、そして国民を賜ると言われております。罪が除去された聖なる国民が出来上がり、そして彼らは完全に神に従えるようになる。神の恵みの王国がそこで完成するのであります。そして、なぜそれが神の栄光かと言いますと、神様の罪の除去によって神様のご品性がその人の魂のうちに形作られ、再創造されるからであります。日曜休業令の後、調査審判がなされ、罪の除去がなされ、そして後の雨が降って、そして我々の心の品性の中に神の形が作られるのであります。神様は無から有を作り出すお方であります。と同時に、有から 無を作り出すお方でもあると誰かがおっしゃっていたそうです。すなわち罪があるのに罪をなくすることが神様にしかおできにならない。神様はご自分のご品性あるいは神の形を神の栄光だと私たちに教えてくださっております。神に栄光が記される理由はこの裁きの時に人間の心の中に神の御形が再創造されるからであります。聖書はそのことがたくさん書かれてあるんです。闇の中から光が照り出るように神様はなさいました。創世記の初めでも地は形なく虚しく闇が淵の表にあり神の霊が水の表を覆っていた。神は光あれと言われた。すると光があった。日曜休業礼の時最も霊的な暗黒を人類は経験します。その時神様は光あれとおっしゃるのであります。神の栄光が神の民を通して映し出されるのであります。神様はご自分のために起きよ光を放てあなたの光が望み主の栄光があなたの上に昇ったからとイザヤ60の1におっしゃっております。三天使の使命は神の民の中に神の品性が形作られた時に初めて本当に永遠の福音を全世界に述べ伝えることができるのであります。口では言えますが説得力がないのです。我々の品性のうちに個人個人の品性ばかりでなく教会の中に神の栄光が現れた時暗黒に包まれた世界は神の栄光を見るのであります。キリスト実物教訓391ページ。世界は神に関する誤った解釈の暗黒に覆われている。イエス様がお生まれになった時もそうでありました。ですからイエス様は神の聞こえるようになった思想としてこの世に生まれてきたのであります。我々も神に関する知識が世界に欠けているために本当の神様のご品性の知識を世に表すために生まれることになっています。霊によって生まれるときに我々はイエス様がなさった働きと同じ働きをするのであります。神からの使命、良き感化を与え、救いの力を持った使命を宣言しなければならない。世界の暗黒の中に神の栄光の光、恵みと憐れみと真理の光が輝かなければならない。キリスト実物教訓392ページ。花婿を待ち望んでいる者は、あなた方の神を見よと人々に言わなければならない。憐れみに満ちた最後の光、世界に伝えるべき最後の憐れみの使命、三天使の使命は、神の愛の啓示であるって言うんです。我々のうちに、完全に神の品性が 再現されなければ、本当に三天使の使命を述べ伝えることはできないのであります。そして最後が来ることができないのであります。神の子らは神の栄光を表さなければならない。彼らの生活と品性において神の恵みが彼らのためにどんなことを成したかを表さなければならない。義の太陽の光は良い行い、真の言葉、清い行いなどによって輝き出なければならない。実物教訓393ページ。神は私たちが困っている人々に贈り物をするだけでなくて、快活な顔をして希望にあふれた言葉を語り、愛のこもった親切な握手をすることを求めておられる。キリストは病人を追い出しになった時に、人々の上に手を置かれた。そのように、私たちも助けようとする人々に近く、接触しなければならないのである。実物教訓395ページ。教会が世の光であるイエスの光を受け、インマヌエルの栄光に輝き、全く変えられた体となることができるように、キリストはあらゆる準備をなさった。彼はすべてのクリスチャンが、光と平和の霊的雰囲気に包まれることを望んでおられる。そして私たちがキリストご自身の喜びを私たちの品性の中に表すことを願っておられるのである。今日の説教の題は、なぜキリストの再臨はまだなのかというテーマで話しました。答えは、御国の福音がすべての民に対して証しをするために全世界に述べ伝えられていないからであります。恵みの王国、神様の恵みが我々の生活と品性に表されていないからであります。栄光の王国ばかりを意識して、そればかりを説いて、それではキリストの再臨は来ないのであります。恵みの王国を伝え、そしてそれを私たちが経験する必要があるのであります。希望下巻101ページ102ページこの永遠の福音はあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えられるのである。神は世界を裁くためその日を定められた。キリストはその日がいつ始まるかをお告げになっている。主は世のすべての人が悔い改めるとは言わないで、この御国の福音はすべての民に対して証しをするために全世界に述べ伝えられるであろう、そしてそれから最後が来るのであると言っておられる。世に福音を伝えることによって主の再臨を早めることが我々の力でできる。我々は神の日の到来を待っているだけでなく、これを早めるのである。キリストの教会が命じられた働きを主がお定めになった通りにしていたら、全世界に対する警告はすでに終わって、主イエスは力と大いなる栄光をもってこの地上においでになっていたのである。私たち以下によってキリストの再臨を早めることができるというのです。ここにもそのことが書かれてあります。キリスト実物教訓47ページ、磨いるとすぐに釜を入れる。借り入れ時が来たからである。キリストはご自分の教会の中にご自身を表そうと熱望しておられる。キリストの品性が完全にキリストの民の中に再現された時に、 彼らをご自分のところに迎えるために主は来られるのである。主イエス・キリストの再臨を待ち望むばかりでなく、それを早めることがすべてのクリスチャンの特権である。私たちの力ではキリストの品性を我々のうちに再現することはできません。律法を十戒を守ることは、あるいは体に自分の体を鞭打ってできるかもしれません。しかし我々の罪性がまだ我々に絡みついております。パウロの経験は我々にとって本当に教訓深いものであります。パウロは律法をきちんと守っていた人でありました。こういうヘブル 12-1、 こういうわけで私たちはこのような多くの商人の雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。私たちは罪をかなぐり捨てるという努力は必ずしなければなりません。一生の成果の経験を軽視してはならないのです。神の律法をきちんと守らなければならないのです。第一コリント9-25、しかしすべて競技をする者は何事にも節制をする。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするが、私たちは朽ちない冠を得るためにそうするのである。そこで私は目標のはっきりしないような走り方をせず、空を打つような検討はしない。すなわち自分の体を打ち叩いて服従させるのである。こうしないと他の人に述べ伝えておきながら自分は失格者になるかもしれない。そして続けてパウロはピリピ 3-5 で、私は8日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法の上ではパリサイ人、6節、熱心の点では教会の迫害者、律法の義については落ち度のないものである。ではパウロは罪から解放されていたでしょうか。いいえ、パウロは惨めな人間だと自分のことを言っていたんです。ローマ7章22節から、すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるが、私の死体には別の律法があって、私の心の法則に対して戦いを挑み、そして死体に存在する罪の法則の中に私を虜にしているのを見る。私は何という惨めな人間なのだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。私たちの主イエス・キリストによって神は感謝すべきかな。このようにして私自身は心では神の律法に仕えているが、肉では罪の律法に仕えているのである。さらに第一テモテ 1-15、 キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。私はその罪人の頭なのであると言いました。繰り返しますが、罪の勝利と罪の除去は全く違うものであります。一つの清めの流れではあります。しかし罪の勝利を一生続けても、神の調査審判と罪の除去がなければ、我々のうちから罪の性質は取り除かれないのであります。そのような 真理を聖女の光から私たちは知らされていることを本当に感謝したいと思います。死聖女の最後の贖いにおける罪の除去の恵み、現代の真理に私たちは感謝したいと思います。私たちの主イエスが早く来れるように、聖霊が私たち一人一人の上に恵みを賜るように願っております。天にいらっしゃいます神様、私たちの罪深い状態を示してくださるあなたの恵みを感謝いたします。そればかりでなく、我々の罪を除去しようとしてくださる神様の恵みを感謝いたします。どうぞ永遠の福音が神の器たちを通して全世界に述べ伝えられますように、お許しでしたら我々もその特権に預からせてください。我々は罪深いものでありますが、神様はその罪を清める力のある方でございます。どうぞ神の力が我々のうちになされますように、この祈り、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。